牧直子です。情熱新潟、今回は株式会社ココノ園の代表取締役滝波京子さんです。北限の茶どころ村上でお茶園を営むココノ園、冬には一面雪に覆われる日本最北の地でのお茶作りは、その気候風土を最大限に生かし、いかに美味しいお茶に育て上げるかということにかかっています。ココノ園の滝波社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
創業は何年前になるんでしょうか。
およそ1800年頃に創業したと聞いておりますが、
はい、歴史があるんですね。
はい、初代は屋号が鍋重と言ってまして、鍋釜瀬戸物を扱ってたんですね。
はい、
でその傍らお茶も作ってましたので、あの内藤校、村上藩主内藤校にお茶を作れと二代目十兵衛が命じられたんですね。それまでは年貢はお米だけだったんですけど、江戸時代はお茶も江戸後期になったら年貢として認めるよと、うん、幕府からのお触れがありまして、お殿様がお茶を作れと命じられたんですが、その当時この材の方ではお茶は作ってたんですけど、摘んでもほっときますからウーロン茶のようなお茶だったんです。でお殿様に命じられて、十兵衛緑のお茶を作りなさいと言うんで、困った十兵衛は本場の宇治に出かけていきまして、先生を探して歩くんです。その時出会った方が非常に素晴らしい方で、柳田九平さんというんですね。
九平さん、
はい、その九平さんが村上に来てココノ園の茶小屋に住んで、そして何年か教えてくださるんです。九平さんに十兵衛が習いましたので、九平さんの九と十兵衛の十でココノ園とお名前をいただいたんですね。
なるほど、名前から取った。
はい、そうです。
まあ新潟、そこまでこう暖かい温暖な地域ではない中で、うん、お茶を作るというのは最初大変だったんじゃないでしょうか。
そうですよね、本当に先人のこう苦労たるや、ちょっと想像がつかないくらいですね。お茶は南方の花木なりって茶経に書いてあります通り、もともと南の地域のものですよね。静岡や九州ですと綺麗なこうかまぼこの形の茶畑があるんですけど、はい、私どもは一度雪が降って、で一冬の間に溶けたり、また夜の寒さでぐっと固まって、というのを繰り返すことによって、ふわっとした雪が重い石のようになりますから、それが畑の上にこうかかってるわけですよね。一見雪の布団をかぶってじっくり寝ることはできるんですけども、その溶けた雪が固くなった重みに耐えてますから、雪が溶けた頃は畑がこうデコボコになるんですよね。そういう中で雪が溶けてから、そのデコボコになった畑の形をもう一度整えて、からの作業になりますので、一手間二手間他産地に比べるとかかりますよね。
村上のお茶の特徴はどんなところなんでしょうか。
日照時間が短いので、柔らかい味わいが特徴ですね。ただ一番茶と二番茶っていって、摘む時時期によって、適材時期によって味は変わりますけど、一番茶はやはりまろやかです。雪の布団をかぶって一冬ねんねしてるわけですから、じっくり眠った後で、もう枯れたような葉っぱから柔らかい新芽が芽吹くわけですよ。もう本当にみずみずしくって、その柔らかい葉っぱで作るお茶は去年の栄養を全部蓄えてますから、非常にまろやかで美味しいです。新茶は一度は飲んでみないといけないですね。1年に1回は。
まさに今この時期、5月。
そうです、5月の日本でも一番遅い新茶になりますが、5月の中旬からになりますね。
じゃあまさに今飲んでいただきたい、
はい、そうです、旬の味ですね。でまたその後でもう一度芽吹いてきたもので作るお茶は、今度はお日様たくさん浴びてますから、ある程度はキリッとした渋みが持ち味ですね。
時期によっても味が変わるというのがお茶の特徴なんですね。はいはい、
ココノ園 県の9代目として江戸時代からの歴史を守り続ける滝波社長。伝統の味をさらに広めるべく新たな取り組みもスタートしています。町屋作りの部屋で抹茶をいただけるクヘアンです。
こちらの座敷はもともとはうちの我が家のお隣さんのお宅だったんですが、その当時江戸時代はお座敷ではなくて町屋作り町人のお家だったんですよね。明治期に引っ越されましたので、うちが買い取って大正時代にお座敷に作り変えたんです。
改装したんです。
はい。それで長くお祭りの時、村上大祭ってありますよね、そんな時以外はめったに使わなかったんですけれど、町おこしで人形様巡りが始まりましたよね、あの時からそのイベント以外にも住んでるこの町屋を見せてくださいと商人会から言われまして、いちいちお客様が来るたびに開けて、こちらがお座敷ですって説明してるうちに、都会から来た方は古くていいわねって喜んでくださるんです。じゃあいっそのこと喫茶室にして、ここでゆっくりとお休みしていただきましょうということで喫茶室にさせていただいてます。
歴史ある空間で飲むお茶だとさらにこう、味はもうもちろんですけれども、気持ちだったりとか
落ち着きますよね。
はい、
今たくさんの方がね、急須がないよとか、お茶を入れるってこと最近してないってことが、お若い方じゃなくって、私のような年代、もう50代60代の方でもおっしゃる方がいらっしゃるんですよ。でそうではなく、やはり私どもにとって体はたった一つの大切な体ですから、その体を守っていくための食生活、食文化の中の一つとしてお茶を捉えて、できる範囲で生活を豊かに楽しんでいただくと、よりこう人間味も豊かになってくると思いますので、
社長の力の種を教えてください。
はい、力の種ですね。一日の大半を働いてるんですよ。私店にいたり、裏の畑の草取りに行ったり、日々忙しい中で元気に過ごせるのはやっぱりお客様がいらっしゃるからですね。たった一本のお茶を買いにわざわざお出かけくださるお客様、全て私にとっては大切なたった一人のお客様なんですね。お店に来てくださるお客様もうご高齢で、来年はもう89でも残れないかもしれないわなんておっしゃるんですけれど、今年も来てくださったとか、そして伺った後でお手紙いただいたりお電話いただいたり、こういうお客様は全てが私にとっては恋人ですから、私の力の種です。生きていく上での
生きていく上でのそうです、パワーをもらったりするわけですね。
はい。
さあ、私よりももっと若い世代にですね、社長からメッセージをお願いしたいんですが、
若い方にぜひ日本の良さを知っていただきたいと思います。私たちが今あるこの日本の文化と伝統を知ることによって誇りと自信がついてくるのではないかと思ってます。まず足元を見るということは非常に大事ですね。そういう中で日本っていいなという中で海外に活躍する若者が増えてくだされば何より嬉しいと思います。ぜひ村上に来ていただきたいと、そして街を歩いて肌でこの文化を知っていただきたいと思っております。お待ちしております。